はいどうも、新崎でございます。ということで、新崎インストリーム225回放送ですけれども、なんかね、今日は今回、やけにノイズが乗ってるんじゃないかな、みたいな感じになってるかなと思うんですけれどもね、まあ、ちょっと訳あって、まあ、車の中なんですけれどもね、車の中ということは、まあ、どういうことかというと、まあ、誰か来るっていうね、ことなんじゃないかなって思いますよ。いや知らんがなと、誰が、いや車の中でやることもあるでしょね、普通に考えてね、いやでもまあ来るんですよ、人がね、てか来てるんですけども、ということで、今回は、ゲスト放送となっておりますので、今回もですね、最後までどうかよろしくお願いしますということで、始めていきましょう。関西発新崎がお送りする関西系神々トークバラエティポッドキャスト新崎インストリーム。はい、というわけで改めまして新崎でございますということで、新崎インストリーム225回放送始めていきますけれども、というわけでね、まあ、横にもうすでに、います、誰かが人がいますということで、ちょっとね、まあ、呼び込みしたいと思いますよ、というわけでミュージシャン大石俊生くんが来てくれました。
こんばんは。
こんばんは。
お久しぶりです。
お久しぶりですね。え
また来てしまいました。
また来ちゃったね。まあまたね、やろうよっていう話もすぐに、まあ終わってからもすぐしてたわけですから、
はい、
まあいつかやるんだろうと思ってたんですけど、まあまあ割と早かったかな。
割と早かったですね、うん、
なんかあんまりその新崎インストリームも収録してなかったもんですから、割と放送回的にも結構早めに、
はい、
もうちょっと早めに来たなみたいな感じの、感覚ですよ。
本当ですか。相変わらずなんかこうグイグイ感みたいなのが、
まあそうですね、
出てますかね。
でも個人的なやり取りとしては、
はい、
前回よりはグイグイ感はちょっと減ったね。
減りましたね。
なんやろ、その、まあ、それは少しあれかな、やっぱりこう関係性的にちょっと前向きに捉えると、
はいはい、
ちょっと仲良くなったってことなのかもしれないですね。
なんか焦りみたいなのが
焦りが
なくなりました。
焦りがなくなって、まあまあ、やるやろうみたいなね、
はい、
感じでなったのかなと思うんですけど、まあまあそうですよ、まあ、ゲストっていう感じですけども、まあ、前回はまあ割とね、まあ、初めて来てくれましたみたいな感じでこう仰々しく
やってもらいました、
まあ、やりましたけれどもですね、もうええかな。
ね、そうです、
ね。そういうのね。
もういいですよ。
もういいでしょ。
はい、
ね。もうええかなということで、も今日はちょっともう、普通に、ラフに。
もういつも通りの。
いつも通りね。
はい。
喋っていこうかなと。
はい。
まあ、いつも通り喋っていこうかなも何も、大石くんとあんまりもうね、やっぱりこう、前回収録からもう別に特に、
一回もそれ以外で会うてないです
よね。会うてないからね。いつも通りが分かんないんですけど。
前しっかり喋ったきりですね。
前しっかり喋ったきり。
僕たち、ね。
そうそうそうそう。で、まあ、前回は、まあ前回もですけど、まあ、車の中で。
はい。
まあ、やりましたよね、
はい、
ただまあ前回は5月でしたね、
そうですね、
まだその、まあ、ノイズとかねそういったものを考慮してあえてこうエンジンをかけずに、
はい、
締め切って、
はい、
撮ったんですけれども、まあ今ね撮ってるのが7月、
はい、
ね、まあ、無理やろと
無理ですね
普通にね、は
い、どうすんねやろなと思っててい
や俺もねどうすんのかなと思ってたどうしようってで、まあ、そのやっぱりノイズとかなんかね大変かなと思ってたんですけどもそんなこと言うてられへんなと、
はい、そうですね、
この暑さと死ぬぞと
そうですねこの車の中で男2人、うん、汗だくだくなって、
そう汗だくだくなってね、
そこまでしなくてもなと思って、
そうね、大概前回でも汗だくだくでしたもんね
そうですね
割となんか僕はどっちかっていうとまあまあ半袖やったと思うんですけど、はい、大石君結構なんかウィンドブレーカーみたいに着てたじゃないですか、
着てましたね、
もう死ぬ気やな思ったもん、
もう死ぬかと思いましたひょっとしたら
なんかあんまり大石君が汗かくイメージないんですよ、
あ本当ですか、
うん、すっげえかいてたから、
はい、
やばいなと、
もうなかなか過酷な、
そうそうそう、なんか、ね、だんだんこう2人の会話の距離は縮まっていってるとかいう感覚はあったんですけど、なんか大石君がどんどんどんどん離れていくっていうね、多分暑さになんかもうやられてどんどんどんどんこう窓の方に追いやられていく感じがビジュアル的にはちょっとこう面白かったんですけど ね、 ね、まあそんなね、まあ感じで、なのでまあ今回はもうそんなことも言ってられへんと、ノイズとか言ってられへんということで、はい、まあ、ちょっといろいろとまあノイズが乗ったり、まあ、するとこまでお聞き苦しい点もあるかもしれませんが、もうその辺はもうね、人のね、生き死にに関わることかもしれないので、はい、
ちょっと僕たちのために。
僕たちのためにちょっとご容赦いただきたいなと。
お願いします。
思うんですけどね。で、まあ、今回ちょっと何話そうかなと。
はい。
思ってたんですけど、なんか、その、風の噂というか、
はい。
Facebook の噂というか、
はい、
その辺でちょっとこう耳に挟んだとか目に留まったというかだったんですけど、何話そうかなって思ってた時にすげえトピックが舞い込んできたんですけど、はい、大石くんは台湾に行ってたと。
あ、行きました。
すごいね、なんか、はい、いきなりですよ、いきなり台湾に行きましたっていうそのライブのね、
は
い、
そうです、
あって、大石くん台湾行ってたみたいな、
はい、
思って、あれは、完全にあれですか、ライブをしに行ったというか。
ライブをしに、
ね、ライブをしに行った。
先月の6月17日から19日まで。
うんうんうん、
2泊3日。
あ、2泊3日で。
まあ、まあ、そのうちの2日ライブさせてもらって。
あ、2日もやったんですね。
はい。
はあはあはあ、純粋になんで台湾に行ったん
やろうって。まあ、一つ。
うん、
なんか機会があってっていうのが一番大きな理由なんですけど、
はいはいはいはい、
僕が他のところでライブ日本でライブしてた時に、
はい、
台湾から旅行に来てた人が、
はあはあ、
今日本の大学に通っている友達とライブを見に来て、
はあはあ、あ、なるほどね、
はい、は
あ
はあ、でまあもうそのライブが終わってから、
はいはい、
ちょっとしたきっかけでこう話をしてたら、
うん、
台湾から来ましたということが分かって、
はあはあ、はいはい
はい、僕台湾とか行けるんやったら全然行きたいですよみたいな、
はあはあ、
話をしたらなんかもうぜひぜひという
ってあそこからもう
そうなんです、
もう そこからもう割とトントン拍子決まる感じというか、
そうですね、
うん、
Facebook でやり取りをしながら、
はあはあ、
その場所はその時旅行に来てたその人が全部決めてくれて、
はあはあ、
会場です
ね、ああなるほどね、
はあはあはあ、本当にいろいろ何不自由なく過ごせるようにしてもらいましたね、
おお、すごい、やっぱ Facebook ってすげえな、
あれすごいですね、
すごいね、やっぱり
本当びっくりしました、
そんなことあんねやと
あるんですね、
いや俺ちょっとびっくりしてね、いきなり台湾行ってるから、
はい、
いやと思って、なんかまあ大石くん、その海外とかって前多分行ったことあるとは聞いたことはあったような気がするんですけど、
ありますね、
うん、
5年前に一人でタイに、
うんうん、タイに、
はい、
はあはあ、
1ヶ月ほど 旅行に行ってましたね。
ああそうね、それは、はい、うん、それはなんかね、あの歌会の方とかでもなんか話をしてたことあると思うんですけど、はい、 ね、それは普通に旅行で、
旅行です
ね。はあ、はあ、いやなんか普通に、まあ、今回台湾も大概すごいなと思ったんですけど、
はい、
タイに1ヶ月ってのも相当すごいけどね1ヶ月何すんねんっていう、
もうバックパッカーとしていわゆるね、
はあ、
で行って、
うん、
まあ、特に何もしなかったですけどね。
いやなんかその、いや海外に行ったことはないんですよ僕。
あれそうなんですか、
うん、パスポートすらも持ってなくて、
はい、
そもそも海外っていうものに全くこう、なんていうか、テレビで見るぐらいしかもう、
はい、
触れてないんですけど。
行ってみたいとは思わないですか、あんまり。
いやその昔はそのアメリカに留学したいとか、ちょっとこうハリウッド映画に憧れてとかね、まあ思ってた時期もあったんですけど、
はい、
まあだんだん年取っていくと、はい、なんかそのもう日本まだ行ったことないとこもいっぱいあるし、
そうですね、
やっぱ日本最高みたいな、行ったことないのに日本最高みたいな感じの、気持ちになって、まあ単純にあれですよ、あの行けなかったから、まあ行ってないから、
はい、
まあもう日本最高って言うしかないってことなんですけどね。
なんか弱気ですね。
いや、よその国の、まあほらなんかこう治安がどうとか。
それはね、確かに。
食べ物はやっぱ日本がうまいよとか。
水飲んだあかんよ
とか。水飲んだあかんとか。やっぱあるんでしょ、やっぱそういうの。なんか、なんか、やっぱ怖いとかあるんですか、やっぱなんかその、海外。
まあ、あの日本にいる時よりは気をつけないといけないなと思いますね。
やっぱそのスリとか。
そうですね。
ああ、そうですね。なんかそういうのがね、やっぱね、怖いからね、やっぱ、うん、やっぱ俺やっぱ日本がええわって、まあ思ってるんですけど、
ええ、
まあ行きたいと思ってますよ、正直。行けるなら。
どこ行きたいですか、今やったら。
今ね、
今、
まあとりあえず、
はい、
とりあえずハワイですよ。
バカンス。
いや、いや、とりあえず、やっぱりその、なんていうかね、まずビギナーとしては、やっぱこう、とりあえず、あの、日本語が割と通じる場所に行って、その日本人がそんなに珍しくないような感じで、
はい、
そういう、ちょっとね、こう、慣れていこうっていうところから始めようっていうことで、
はい、
でいきなりタイとかは、まあ、まあ、タイはでも、まあ、そうやな、行ける、タイは別になんかこう、食べ物とかも割と好きではあるんで、
はい、
まあなんか、アジア圏の中でもまあ、割と、まあさっき言った台湾とか、
はい、
タイとかは割とちょっと興味はあるんですけどね。
はい、
ただまあ、いかんせんちょっとこう、最初はまずハワイからかな。
ハワイから。今、
台
湾行く。どこなんですか。
ちょっともう、なんか行ったことない場所のね、地名をね、言いすぎると、だんだんこう、こんがらがってくるから、やっぱり。うん、
ハワイね。
ハワイですよ。
いいですね、まあ、ハワイも、ね、
うん。ハワイ行こうかな。特にね、別にハワイに憧れはないんです、別に。
そうなんですか。
うん、何か。
海が好きとか。
海が全然好きじゃない。
あ、全然好きじゃない。
全然好きじゃないこともないけど、その海水浴とかしたいとか、
はい、
そういうのはないんですよ。あの、はい、ウィンタースポーツしたいとか、
うん。
海を見たいっていうのはあるんですけど。
はい、一番身近な、
うん、
外国っていうのの第一位が、
はいはい、
ハワイですか。
割とね、
うん、
自分の中では、
うん。
でも多分、おそらくなんですけど、台湾は割と近い。じゃないかなって。
距離的にですか？
距離的に。
近いですよ。
ね。
関空から2時間半です。
早
っ。早い。
え？そう。
ほんまにお前言っちゃう。
2時間半で行ける。
そうです、そうです。
え、そんなんもう東京より近いぐらいのレベル。
なんなら近いぐらいですね。ね、
新幹線で行く東京に。2時間半。
はい。
ほんともう2泊3日とかでも結構、なんていうか、のんびりできるというか。
のんびりできましたよ。
そんな近いんやね。
近いですよ。
全然イメージがなんかないから。
ええ
。タイは、もっとかかる。
タイは7時間でしたね。
あ、そんなかかんの？タイ。もう全然わからへん。
距離感全くつかめてないですね。
距離感全然わからへん。え、なんでタイ7時間もかかんの？え？
あれ、結構遠いですよ。
遠いね。
はい、
いや、タイ、マジか。
そうです。7時間飛行機乗りっぱなしですよ。
ええ。
まあでも、寝てるんで。
ああ。
夜行バス乗っとうと思ったら。
あ、まあね。
別に。
はい。いや、でも7時間もそんな飛行機乗ったことない。
でしょうね。
うん。 東京に行くのに飛行機1時間ぐらい乗ったぐらいですよ、
はい、
僕なんてもんはいやすごいな。
そうですね。
いやなんか、うん、いや単純にもう僕の中でもすごいとしかないんですよ、もう海外に行くっていうことが、
うん、
なんていうか、いやで、ちょっと聞きたいというか、もうこれ完全に個人的なマニアックな質問ですけど、
はい
はい、僕ね海外ってその匂いがダメな気がしてるんですよ、
は
い、うん、なんか、
はい、
結構僕匂いが敏感で、
はい、
その空間の匂いとかそういったところがすごいこうあるんですよ。めっちゃ笑ってるやん。
ダメでしょうね。
え、マジで？
多分ダメだと思う。僕、
うん、
そういうなんかアジアな匂いとか、
はいはいはい、
外国の匂いとか結構好きなので。
ああ、例えば何、例えるとどんな匂いする？台湾と、台湾はどんな匂いしました？
台湾は、
うん、
中華の食材の匂いがします。
はいはいはい、中華の食材の匂い、え、何その
八角だとか、
あーはーはーはー、
山椒だとか、
あ、もう、え、何、もうそんな、なんていうか、例えば空港から降りて、
降りてすぐではないですね。
いや、降りて、例えばそのターミナルから出たあたり、
出た時でも匂いは違いますね。
あ、そうなん、
はい、
へえ、やっぱそうなんや。
ちょっとなんか色で言ったら、
うん、
結構黄色っぽい匂い。
ああ、黄色っぽい匂いね。はいはいはい。
土っぽいというか、
ああ、
すごい湿ったような。
ああ、なるほど。
黄色と青が混ざったような匂いです。
黄色っていう、余計なんか黄色っぽい匂いはなんとなく分かる。黄色と青が混ざってきたら余計分からなくなってきた。青って何やみたいな。
ちょっと湿り気ですね。
あ、湿、ああ、なるほどね。
はあ、匂いがしますね、独特の。
そうなんや。
なんかそのそこで生きている植物とかもやっぱ関係してくるんかな。
あ、
う、
あ、
んうん。で、そこに降り立つとやっぱり、なんか、来たなと思うんですよ。
うんうんうん、ああ、はあはあ、まあそうでしょうね。まあ、それがまあ、ある種、まあ好きな人やったら醍醐味だったりとか、空気感が違うっていうことで、はいはい、まあ、日本やったらどこまで行ってもやっぱ日本の空気感みたいなのがあるんですけど、そこが醍醐味なんでしょうけど、そこに順応できるかがすごく不安なんですよね。
どうでしょうね。まあでも、うん、そんなに別に臭いわけではないですから。
そうそう、臭いわけではないんでしょう、多分。ただこう普段自分が生きてる日常生活の匂いとちょっと違う匂いに、はい、こうなんか耐えれるのかどうかみたいな、臭くないけど、うん、なんか馴染めるのかなみたいな。
それはどうでしょうね。
それね、でもやっぱタイに1ヶ月いたっていう、まあ、大石くんからしたら、まあ別にそれはそんなにこう大きな問題ではないんでしょうな。
そうですね。
うん、そう、なんかあと食べ物とかね、
はい、
いや俺あのタイ料理とかのそのはなんかこういただいたりとかして食べたことがあって、
はいはい、
割と好きだったんですよ、
はい、
で、まあ、完全な本場の料理とか食べたことないけれども、なんか割とその、はい、なんていうかね、まあ、ああいう東南アジア系のなんかこう料理とか食べたりとかはするのはそんなに嫌いじゃないんですけど、
はい、
台湾はどうですか？なんかその食べ物とか、なんか食べ物うまいとは聞くんやけどね。
美味しかったですね。
ああ、
すごい意外なことがあったんですけど、
はあはあ、
全体的にかなり薄味なんですよ。
うん、あ、台湾？
はい。
あ、そうなんや。
なんか中華料理って言ったら結構しっかりした味のイメージ。
はいはいはい。そうですね。
あると思うんですけど、結構なんか優しい味で。
へえ。例えばなんかどんな料理とか食べたの？
そうです、まあおかゆですとか。
おかゆ、
はい、
おかゆ。ああ、
いや、おかゆとかこう、うんうん、まあ麺類ですね、
はいはいはい、
とかまあ有名な小籠包だ、
ああはいはいはい、
天津系、
まあ、まさにっていう感じ
です、まさにってやつですね。とはあの臭豆腐って、
ほう、ああ
の
なんかあれじゃん、臭いっていうか
臭いやつです。
臭いの、やっぱり
臭いですね。
臭いそのやっぱくそれ臭いって書いてるからね。
あ、その臭い豆腐って書いてるから、
臭いって豆腐って書いてるから臭いでしょうね、やっぱ。
その案内してくれた人が、うん、のもう絶対、
うんうん、
チャレンジした方がええと。
もうチャレンジ言うてるからね、もうそれはもうなんか
美味しいから。
美味しい。はいはいはい。
で結構そういうの得意なんですよ、割と。
ああ、
他の国の 食べ物は結構臭くても、
うんうんうん、
いけたりするんですけど、
うんうんうん、
それもまあいけたんですよ。
おうおう、
最初の一口二口はね。でも あの煮込んである豆腐一丁分ボーンと出てくるんですよ、ね、
はいはいはい、
初めはいいんですけど、うん、徐々にやっぱり、うん、やっぱ臭いなってなって
最初は何そのまあまあいけるかと、
うん、
思って一口
思ったより臭くないな
ー
と、
うん、
から始まって、
あ
でまあ一丁分ですよ豆腐、
うん、一丁はでかいよ結構
でかいですよ、
ね、
20センチ20センチぐらいありますから
ちょっとあれやね、なんかこう普通に豆腐食うっていうのもちょっと一丁はちょっと多いよねっていう、
でその、
うん、
その僕にプッシュしてきた、
はいはい、
その人も食べるんかなと思ったら、
うん、
全然食べへんし僕一人でこれ一つを食べなあかんのか、
はいはいはい、フリーでしょ完全にもうネタフリー、
ええ、
まあまあでもまあいい思い出になるだろうということで、ええ、
まあ実際いい思い出になりましたし ね、
まあ、
ね、
まあまあまあ、まあ、一丁食べたんですか。
え全部食べましたよ。
あすげえ、
はい、
そんな一口二口目ぐらいでもう癖ってなってるのに、
はい、
そっからまだやっぱ癖になる何かが、ま
あ、我慢できるレベル
です、ね、あ我慢言っちゃった我慢
我慢できるレベルです。でも全部食べ終わった後に、
うんうん、
僕普通の豆腐でええわと思いました、
ね、まあまあそりゃそうでしょうね、そりゃそうでしょう、まあ、でもなんかまあまあそれはでも一つねなんかこう、まあ、他の国の食文化に触れるという上ではまあまあいい経験ですよね、う
ん、食べなかったら分かんなかったですね。
やっぱそりゃそうですよ、
うん、
僕たちこうやってね、うん、こう臭豆腐がどうのこうのどうのこうの言うてるけど食べたことないもんね。
そうですよ
結局
さやってみないと。
いやそりゃそうや、
分かんないです、
うん、
それが今回の旅行で強く感じたことですね。
ハイライトそれ。
ハイライト。
ええ、いや他にもなんかいろいろあるんちゃいますの。なんかその例えば観光地とかも行ったわけでしょ。なんかその
観光地はそんなに行かなかったですね。もう、
あ、そう。
その案内してくれた人が付きっきりで結構ローカルな
ところ。ああはあはあはあ。
その方がいいかな。食べ物が美味しいから。
あーはーは
ー、ご飯屋さんメインで。
ああああ。
いろいろ連れてってくれたんで。
なるほどね。
観光地という観光地はそないに行かなかったんですけど、
うんうんうん、
でもロープウェイには乗りましたね。
ロープウェイ、
ロープウェイです。
ロープウェイは、まあ、僕も乗ったことはありますけど、
全長4キロ、
うん、え
4キロです。
長ない？
長いんです。
長ない。ちょっとどこ行くのそれ。
確か4キロですね。そう、
え4キロどんぐらい、結構かかるんじゃんね。もうロープウェイやったら
時間はあんまりの書いてはなかったんですけど、うん、なんか軽く20分ぐらいは、
ええ
10分かな、まあ、でも、うん、体感では確実に20分ぐらい乗ってました。
それは結局あれですか、その上の方にまあ行く感じ。その
そうですね、ずーっと上の方に行って
山の方に、
はい、
はあ、
猫に空って書く、
うん、
地区なんですよね、
はいはい、
猫空って、
はいはいはい、
なんて読むか忘れましたけど、
おうおうおう、
そのロープウェイをずーっと登って、
はいはいはい、
こう登っていくうちに、
うん、
こ
う
市街地のこの街の、
はいはい、
感じがね、
おう
ガーッと見えてきて、
ああなるほどね、
これ一大観光地だと。
あ、それは、あ、それは観光地なんですね。
そうです、
そうです。おうおうおう、はあ、なんかやっぱスケールが違う感じするね、なんかね、なんか日本では完全に味わえない感じはするね。なんか、はい、うん、まああるんかもしれんけどね、日本にも、はい、でもなんか、うん、
そのロープウェイがね、
うんうん、
何台かに1回1台の下が透けてるやつなのがあるんですよ、
うん、いらんやつですそれ。
乗りました。
乗った。
はい、
それ行ける口ですか。
僕は行けます。
あ、全然行ける口。
高いとこ大丈夫なんですけど、でもさすがに怖かったですね。
怖いでしょう、そら。
下見たらもう森なんですよ。
ああ、もう、あかんあかん、あかん、もう、絶対あかんよ、そんな。もうなんで捨てさしてるんか全然意味わからへんもん、もう。なんでそんなことすんねやろと思う。
やっぱこの高さを味わってほしいんでしょうね。
ああ、そんなかな。なんかなんでそんなことすんのかな。
嫌ですか、嫌いですか、それは。
いやですね、もう
ありがた迷惑ですか。
ありがた迷惑、ありがたいとも、もうありがた迷惑というか迷惑でしか
ない。ただの迷惑、
ただの迷惑、嫌がらせでしょ。ど
こでしょうね。
もうロープウェイですらもう割とちょっと怖いんですよ。
あ、そうなんですか。うん、
高所恐怖症で、
はんはん、
その透けてるとかなったらもう 間違いなくもう乗らないんです、
ね、発狂する
発狂します
レベルですね、
うん、海外まで来て、うん、透けてるロープウェイに乗るなんて何しに来てん俺と意味がわからない
まあまあまあまあまあまあまあまあまあま
あああなるほどね、実際まああのまあいろいろね、まあ食べたりとか、まあそのロープウェイ乗ったりとかはしたんでしょうけど、実際ライブとかどうですか、なんかそのまあもう今回メインといえばライブですけど、もうライブした、まあやっぱそれもやっぱ日本とはやっぱ違う、なんかそのまあある種そのカルチャーショックというか、まあこれはまあその台、まあ、台湾という国に対してのカルチャーショックとかも含めてですけど、まあこう、まあ、特にまあ今言うと、まあ音楽的な部分のカルチャーショックみたいなやっぱあったわけです。あったりとかします？なんか。
音楽的に、
音楽的にというか、例えばまあ、変な話、まあ、ライブハウスの空気とかね、まあまあ、あったりとか、まあその人の、お客さんとかの、とか、まあそういう。
お客さんの、うん、いわゆるノリというのは、
はいはい、
やっぱりあの、前評判があって、
うんうん、
その案内してくれた人が、
うんうん、
宣伝とか、場所も確保して、
はいはいはい。
してくれてたので、
うん、
その点はまあいいに決まってるんで、
ね、ああまあまあまあなるほどね、まあ、
その辺はまあ、うん、あれほんまにありがたいなと思って、うんうん、もうしっかり聞いてくれる
いい
お客さんばっかりだったという印象ですね、
はいは
いはい、あとは、まあ、の1日目は、
うん、
の町のお店食堂みたいなところをちょっと借りて、
はあはあはあはあ、
そこでやったんですけど、
うんうん、
2日目がライブハウスで、
はあはあ、
そこの、なんていうんですかね、設備のシンプルさにすごい。
ほうほうほうほうほう。
これは本当にカルチャーショックを受けまして。
おー。めちゃくちゃシンプル、その。
そうですね。もう、いかにこの日本のライブハウスの設備が、整えられているか、
うん。なるほどね。
恵まれているかっていうのを、すごく感じて。
ほうほうほうほう。
でその日はの僕と、
うん、
その台湾の同い年ぐらいのバンド、
はいはいはい、
2組でやったんですけど、うんうん、そのバンドはもちろんそういうあまり十分でない設備の中でやってたんですけれども、
うんはいはい、
それでも十分音も聞こえますし、
おうおうおう、
中国語なんて何言ってるか分かんないんですけど、
うんうん、
この気持ちもちゃんと伝わってきたなっていうのが、
はいはい、
すごいいい体験だなと思いました。
それはでもいいですね、うん、うん、なんか普通にまあそのフェイスブックでも書いてましたけど、まあその音楽はやっぱこの言語とか、まあそういう、まあ、国の、まあこうまあ、超えるものがあるよなっていうことを、まあ、まあ感じたと、
はい、
まあ、いうようなことを書いてたんですけど、まあ、まあそうなんでしょうね、やっぱりなんかそういうのはあるんでしょうね、やっぱ大石くんが歌うことに対してもやっぱその、まあ、台湾の人たちもまあしっかり聞いてくれたりとかするってことは、はい、まあ、言葉は分かんないけど、
うん、
まあ、それはなんか通じるものがあったっていうことですよね、
うん、
それはとてもいいですね、なんかいやそれはなんかロープウェイより全然いい体験、
いや本当にもう別にロープウェイはついでなんですけど
修道府よりロープウェイより全然いい体験、
もう、うん、もう僕絶対 PA に文句言わんとこうと思います。PA ってあの、
わかりますか、はいはい、わかりますわかります。ね、あの、音響のね。
そう、音響の人に文句言わんとこう。はい、もう僕はもう。
もうめちゃくちゃ恵まれてると、日本のライブハウスは。
恵まれてるん
や、ね、うん。ああ、なるほどね。
あの、他のミュージシャンにも分かってもらいたいんですけど、そういうことは。
ああ、なるほどね。行って、もう自分は体験したと。
うん。
なるほど、なるほど。まあそうですね。例えばでも、言葉、その音楽っていうのは、まあ例えばその言葉が通じなくても、まあまあまあまあ、あの、いけるとこはあると思うんですよ。
はい。
ただその現地でやっぱり、その、まあ、ね、今回その、ずっとついてくれてた人がいるっていうことで、まあある程度そのハードルは下がったかもしれないけれども、
はい、
まあ、言葉の壁っていうのはやっぱあるわけじゃないですか。
ありましたね。
ね。その辺って、なんか、その辺は、あの、音楽抜きでやっぱ超えることは難しいですか、やっぱ。
あ、無理ですね。
無理か。はい。
あの、まあ、やりとりは全部、英語だったんですけど。
うんうん、はあ、はあ、あ、英語なんやね。はい、
もう本当、達者ですね。あの、
あ
方々、本当よく勉強してるというか、
うんうんうん、
ちゃんと身についてる。
あ、なるほど、なるほど。普通にじゃあもうみんな英語ばーって喋っ
レーム感しゃべれますね、
はあはあ、
僕も苦手ではなかったんですけど、
はいはい、
行ってみても全くかなわないですね。もう
へ
ー、ろくに物言えなかったです。
やっぱりそういう時はあのまあ自分言語のそのレベルの差が出てくると、やっぱもう喋れなくなる感じなんでしょうね。やっぱりなんかこう、
そうですね。あの、何、うん、て言われてるか、何を聞かれてるか分かるんですけど、
うんうん、
あの喋れなくてなるというよりは、こうなんて答えていいのか、あ、
分からない、はい、言語化できない。
そうです
。ああ、なるほどね。
日本語なら答えれんだけど、あれこれなんて言うんやったっけみたいな。で、うん、言えないってことは、
はいはい、
つまりね、
うん、
何も伝えられないということなんで、
うん、そうね、
歯がゆい思いはちょっとしましたね。
あ、確かに、そうやね。やっぱそれは、ある程度その英語喋れたとしてもそうってことは相当ですよね。やっぱ向こうの言語レベルっていうのがやっぱすごい高いと。
はい、
なるほどなるほど。
勉強不足でしたと。これだけは。
あ、なるほどなるほど。うん、まあまあ、もし次また行く機会があったらもう少しこう喋りたいなみたいな感じ。
そうですね。
うんうんうん。なるほどね。でも、あれ、タイはどうですか？タイ1ヶ月行った時っていうのはもちろん、その言語とかは
行った時は、
うん、
あのほとんどそういうちゃんとした会話をしないじゃないですか。
あ、
しなかったんですよ、
はいはいはい、
例えばその駅に行って、
うんうん、
ここに行きたいんですけどとか、
はいはい、うんうん、
コンビニに行ったりして、まあ、これが欲しいんですけどとか、うんうん、そのレベルの会話というか、
はあはあ、
だったので全然
それはある程度
困りはしなかったですね、
は
あはあ、ただその案内する人がいて、
うん、
ちゃんとこの世間話みたいなのをするってなったら違いますね。
ああ、タイは英語じゃないんですか？その
英語で行けました。
英語で行けるんや、やっぱり、
はいはい、
やっぱりそうなんや、
はい、
やっぱなんかやっぱ世界なんやね。やっぱ世界は英語なんやね。やっぱ
ベースは英語でしょう。
そんなことすらも、まあ一応世界の何ていうか万国共通で英語喋れたらどうのこうのみたいなことを昔こう教わったような気がするし、
はい、
まあ、そうなのかなってなんとなく思ってたんですけど、
はい、
やっぱり海外に出ないとそういうこと全然わからないし、全然日本語でええしみたいな。例えば外国から来た、
はい、
アメリカの人とかがこうね、海外から来ましたっていうことで、まあ、日本で英語喋ってても日本語で喋るよみたいなね、
はい、
日本語、ここは日本やみたいなことをね、
はい、
まあ、私思ってたりしてたわけですよ、
ね、
そういうことじゃないんだね、やっぱり。
そういうことじゃない。
やっぱそっか、やっぱ日本にいるだけではやっぱ分かんないことはたくさんありますね、やっぱり、うん、はあ、
外にね、別に行きたいと思わないなら別に、
まあまあまあまあまあ、
でもその外国の人の方が他の国とか言葉への理解っていうのは深いんだな、うん、
ああまあ確かにね、まあいろんな人がね、やっぱり日本という島国に比べてやっぱり台湾って島
ですね。
島か、ちょっとじゃあ僕が言おうとしてたことはちょっと違うかもしれないですが、
あ、本当ですか。
日本という島国と違ってやっぱ大陸は違うよねって言おうと思ったけど、やっぱ台湾は島。
島でしたね。
タイも。
タイは大陸。
タイは大陸。
大陸一
応。全然そういうとこ分かんなくて。もう自分こそ勉強不足やなと思いますね。本当。いやー。
何せ本当楽しかったです。
楽しそうですね。なんか、うん、
本当、まあ楽しかっただけじゃないですね。
うんうん、
本当刺激受けました。
なんかその写真上げてたじゃないですか。
はい、
あれ見たら、
はい、
すげえ楽しそうやった。なんか
楽しかったですよ、
うん。なんかもう現地の人みたいになってた、なんか。なんかちょっと
本当ですか。
なんか日本の大石俊介くんじゃない。
あ、ですか。
うん。もう台湾の人みたいな感じの、
うん、スイッチ変わって
馴染み方がすごかった、なんか写真の。
え、いやー、馴染ましてくれたんですよね。
あー、まあまあね、そうやってね、
優しさですよ、うん、
優しさ、
うん、はあはあ、
やっぱ人は 違うもんですか、やっぱりその人というか性格というか。
違うでしょうね。
ああ、その日本人と違ってみたいな。
僕は人懐っこい印象を受けましたけど。
ああ、なるほどね。
それが僕にとってすごい新鮮でした。
ああ、
この僕が話した周りの人だけじゃなくて、うんうん、なんか全体的に街見てても、はい、すごいなんか仲がいいっていう。
ああ、なるほどね。ほうほうほう。日本ではこうあんまり見られないような、
はい、
まあ、コミュニケーションであるとかそういったこともまああるみたいな。
はい、
ほうほうほうほう。なるほどね。
そういう人と人とのなんかつながりの密度みたいなのが、
うんうんうん、
ちょっと濃いかなと。
ああ、
思いました。
あ、なるほどなるほど。
とてもいいことだなと思って。
まあいいことですね。
すごく刺激になります
ね。はい、はい。まあ僕ちょっと、あれかもしれないですね。来られたらちょっと、いやちょっと、いやちょっとそれは。
まあそれはでも僕でもなるかもしれないですよ。
美味しくも。
なるから、
ま
あ
うん、
なるから、そうでないのを見たときに、
うん、
すごい刺激が。
ああ、まあまあまあね。
ありましたね。
うんうんうん、
あ、そういう風にもできるんだみたいな。
ああ、なるほど、なるほど。まあ、それこそ、なんかまあ、人生観が変わるじゃないですけど、
まあ、ちょっと変わりました。
ちょっと変わりました。
ちょっと変わりました。
この2泊3日でもやっぱなんか、こう、変わる何かは。
変わりました。
ああ。
そんだけの経験を本当にさせてもらえた。ですね。
やっぱ海外ってすごいね。
海外がすごいのか。
何がすごいのか。
何がすごいのか、ちょっと。
まあ海外がすごいっていうか、その、やっぱり、
人ですね。
人ですよね。
環境です
ね、うん。環境の違う人に触れるということがやっぱ素晴らしいんでしょうね。そうですね、
うん。
僕やっぱ環境が違う人と触れ合うって言ったら、今の大石くんぐらいですから、最近。
もうちょっと広げていきましょう。
だからもう僕の中ではまず大石くんと触れ合うということでもすごく刺激を受けるんですけども、でも、もっとやっぱ広げていかないとね、やっぱ違う、いや、異文化じゃないじゃん、まだね、大石くんとはね。文化が違うとか、その、宗教観が違うとか、まあ分かんないけど、その辺もね。血液型は違うってことは分かってますけど。
そうですね。
そこだけは分かってますけど、まあ、言っても同じ日本人なんで、ある程度まあ通ずるもんはあると思うんですけどね。
はい。
はあ、なるほどね。なんか、例えばですけど、例えば僕がね、まあ、海外に、あ、大石君はだからタイと台湾。
はい。
タイが、タイって作るのが好きだよね。
いや、別に、それはないですね。
あ、そう。
はい。
いや、なんかタイの次台湾やから。
それはないですね。
あ、そうですか。それはないね、
ええ。
なんかこう、わかんないですけど、おすすめ、海外に行くならおすすめする何かみたいな、例えばアイテムであるとか、もうこれ持っていっといた方がいいよとか、やっぱ僕もね、まあ、もしかしたら今後海外行くかもわからないんで、うん、まあ、そういう時にちょっとこうこれ持っていっとけよみたいな。
ああ、なんでしょうね。コンパスとか。
コンパス。どこに、もしくはどこに行くのそれ。森に行くの。
メモ帳。
あ、メモ帳。
台湾ならメモ帳がいいでしょうね。
あ、そう。
はい。
え、なんで？
同じ字でも読めないことがあるじゃないですか。
はあ、はあ、
例えば食べ物でも欲しいもの書いて、
はあはあ、
見せれば分かるじゃないですか。
ああ、なるほどなるほど。
メモ帳はほん
まにいいなと思いました。あ、確かにそれはそうかもしれない。ね、
やっぱなんでしょうね。
うん。なんかよくそのまあ今回2泊3日だったんでそんなに感じなかったかもしれないけど、なんかこう日本食が恋しくなるとかあるじゃないですか、うん、なんかこうそういうようななんかことを聞いたりとかするわけですよ。
はい、まあ行ってるなら現地のものを食べたら、
まあまあね、
なんかお味噌汁。
お味噌汁。やっぱ日本食、ね、まあまあそうパックの
味噌、松茸の
味。あ、 でも仲良くなれるかもしれない、なんかその異文化交流じゃないけど、
はい、
なんかほらこうこっちは味噌汁持ってきたねみたいな
それはそうかもしれない、
振る舞って、ね、振る舞い合ってね、そこコミュニケーション取っていくみたいな、
はい、コミュニケーション取れるんですか、コミュニケーション
取れないですけど
じゃあダメじゃないですか
いやそもそも言語が通じる通じないの前にちょっともうそもそもコミュニケーションが下手くそなんで多分おそらく海外の人ともそんなに仲良くなれないんじゃないかな、
行ってみましょうとりあえず、
そうですね、
行ってみたら分かる、
とりあえずハワイ、
とりあえずハワイから、
とりあえずハワイ、
ええ、
ハワイやと何も超えられないかもしれないですね、なんかこうあんまりこう、
まあ、リハやと思って、
まあリハですよね、うん、とりあえずまあ飛行機に乗って、まあ海外に着いたっていう、海外に行ったぞっていう経験を踏んで、
ええ、
まあ、そっからですよね、
そっからです、
まあでもそうだな、まあでもとてもいい経験ですね、
はい、
はい、なんかいいな、
一緒
まあね、そんなわけで話してまいりましたけれどもね、ええ、まあ今回は海外について、
はい
ね、じゃあそうですね、まあ大石くんに最後に聞きたいんですけれども、
はい、
次行きたいとこどっかありますか、なんで最後これ聞こうとしたのか分かんないですけど、
最後に
最後に最後別に期間、何やろうね、別に特にあの
ハワイです、
は絶対嘘や、絶対嘘やろ、絶対嘘やって、
一緒に行きましょうハワイ、
一緒に行くの、
一緒に行きましょう、
ちょっと待って、いやハワイに一緒に行くってだいぶ仲いいよ、
もう行けますよ、
もう行けるかな、
はい、ハワイ
もう行けるかな、
ハワイ、
ハワイマジか、俺初海外で、初海外にもかかわらず、まあ、そんなん言うたらあれですけど、いやまあまあ割とですよ、割とまあ車の中でね、こんなにも喋る中っていうのもなかなかないですけど、なんていうかな、一緒に海外に行くっていう大石くんと、まだ大石くんのこと全然私知らないのに私まだ大石くんのこと全然知らないのに、
そうですね、
いきだからもうあれですよ、ぜそんなんいきなり付き合ってって言われてるみたいなもんですよ、うん、私大石くんのこと全然知らないからみたいな、
うん、別にそんなつもりで言ったんじゃないんだ
まあそう
やめましょうよこれなんな感じ、
いやでもなんかまあ大石くん、そうですね、まあまあハワイに行くことがあったらまあまあ多分とりあえずは一人で行くと思いますけど、
うん、
うん、また、いや多分ね近い将来とかじゃないと思うね、う
ん、これはほんまになんか、うん、機会があればぜひ、
うん、機会があればですね、うん、いやまず競馬場行くと思う、
あまずそう、
まず、うん、まず競馬場行ってから海外行くと思う、
そうですね、
うん、いやっていうかもうなんかやっぱ大石くんって結構やっぱ行動力あるね、
やろうと思ったらやるかもしれないですね、
うん、いやもうそもそもね、
めんどくさがりなんですけど、
うんうん、やっぱやろうと思ったらグッといくわけですね、やっぱり、
うん、
やっぱその対1ヶ月行こうって思わせたのは、まあ、今回はまあライブが、はい、まあ、あるからっていうことですけど、
はい、
対に1ヶ月行こうと思わせたのは一体何なのか、何が大石俊介を動かしたんだ、
その時の仕事ですね、
仕事
仕事が嫌すぎて、あもう辞める、
もう辞めると、
でも、
うん、
お金はちょっとあったから、
ああ
これどうしようか、よしタイに行こうと、それで
そう、いやその基準ですよ、選考基準というかね、
タイですか、
タイ、
うん、あの一人で初めて行くのに、
うんうん、
割と行きやすいっていうのを聞いてたんで、
あ、そうなんや、
それだけです
、ほうほうほうほう、
どこでもよかったんですけど、
ほうほうほう、まずはタイ行こうと、
は
あれですか、でも、まあ、今アジア中心ですけど、
はい、あでもそれ以外ですか、
うん、
それ
以外はヨーロッパとかイタリア、まあ、フランス考えてない、ね、あ、あそうなん、
ちょっと遠いですね、
ちょっと まあね、その7時間じゃ聞かへんと思うからね、
そうですよ、
うん、アメリカとか、どうですか、
まあ、いやそんなに行きたくはないです、
ね、あそう、やっぱアジアなんだね、やっぱどっちかっていうと、
なんかすごいちょっと身近な感じ、
あ、まあ確かにね、そういう身近な感じの、まあちょっとこう、あ、まあアジアの空気感も好きでみたいな感じの、
はい、
あなるほどね、いやでまたでも行くかもわからないですね、
行けたら、まあね、行きたいですね、
うんうん、パスポート持ってるもんね、
はい、
パスポート持ってるもん
ね、
うん、
作るところからですから
ね、そうですよまあ作ることがめんどくさいっていうねまあそういうことですよ、結局お金もかかるし、
まず行こうと思わないとあれですね、そっからですね、
まあそうだね、いやハワイ当たったら行くよ、
当たったら当てましょうか、
当たったら行きますよそれは、やっぱりね、いやでもなんか台湾はちょっと行きたいと思ったかもしんない、
ぜひ、
うん、なんか近いっていう、
距離的に、
うん、距離的に、
距離的に近い、
うん、なんかそれはすごく、でも、まあ、確かに大石君が言うようにそのヨーロッパに行くとかアメリカに行くとかってだいぶやっぱその距離のハードルってすごいあると思う
ね、ありますね、
でやっぱりこう休みを取るとかね、はい、そのあるじゃないですか、
はい、
やっぱりこう長い休みを取らないとやっぱ行けないっていう場所だったりもすると、移動時間があるから、
はい、
でもその点台湾で行くとやっぱ2時間半で行けるっていうことになれば、まあ全然なんか
いいでしょう、
行けそうな気がする、
いいでしょうっていうか、うん、いいと思います、
あー いいですね、ちょっとタイもちょっと行きたかったんですけど、
はい、
あのタイ7時間かかるっていうのちょっと正直受けたちょっとびっくりして、まさかそんなかかると思ってなくて、
そう
です、でもね僕ねあれですよ、ちょっとフィリピンには行きたいですよ、
あいいんじゃないですか、
うん、フィリピンに僕兄が住んでるんで
今、はい、
はい、実はグローバルなんです、
ガチの兄です
か、ガチの兄貴が、
ハワイとかより全然いいじゃないですか、
うんうん、ちょっとフィリピンはねそういうアドバンテージがあるんで、
はい、
ちょっといいフィリピンはいけるかなと思うんですけど、
いいと思う、
まあパスポート持ってないですけどね
まずそっからですね、
まあまあそっからですね、まずそっから頑張っていきたいなと思うんですけどね、まあまあまあそんなわけで、まあまあ今回は旅の達人大石俊介くんに来ていただきましたけどね、まあなかなかいや結構ね、あの海外の話聞くの好きなんです僕も、
あ本当ですか、
うん、なんか行きたいかどうかって言われたら別問題としてあるんですけど、行きたいかどうかとか行く勇気があるかとかそういうのは別問題ですけど、ただ単にやっぱ、はい、勇気がないからこそ人の話聞いてなんか知った気分になるみたいなねうんうん、いや臭豆腐は臭いんだってことだ、
やっぱり臭いん
だ、やっぱり臭いんやとかねやっぱり土地、やっぱりこう海外の人って割とコミュニケーション能力結構グイッとくる感じもあるんやなっていうことも分かって、
はい、
うん、なんかこうまだちょっと海外に関する知識が増えて、僕もちょっとこう日本にいながら、
はい、
やっぱり海外をに触れた気がします、
良かったです、
うん、ありがとうございました、
来た甲斐がありました、
そうですね今回割ともうこの収録も台湾の話を聞きたいっていうところが、
はい、
うん、多かったんで有意義な収録になったと思います、
ありがとうございます、
はい、もうなんか前回と打って変わって緩すぎますけどね
いいじゃないですか、ね、これぐらいが
だいぶ緩いけどね、
これが多分本来の、
まあそうですね、本来のね、空気感ですよ、ちょいちょい無言っていう
黙る、
ちょいちょい黙るっていうね、まあそのわけでね、まあ、あの話してまいりましたけれども、
はい、
まああの海外に行った大石俊介くんっていうのとはまた別に、まあ、ミュージシャンをやってますので、
はい、
まあもう海外もね、今回台湾も音楽をしに行ったわけですけれども、
はい、
まあね、最新音源が、ね、
はい、
リリースされているということで、
はい、
その辺もね、ちょっと宣伝を、していただけたらなと思うんですけれども、
はい。
はい、
と、7月の初めにですね、
はいはいはい、
と今まで窓というアルバムを年の初めから作ってて、
はいはい、
うん、まあ、1枚目は1月に青色バージョン
を
作ったんですけれど、その2作目、
うんうん、
今度は黄色というのができまして、
そうですね、
ええ、
今ここにありますね、
はい、今日かけてもらおうと思って、
そうですね、
持ってきました。
ありがとうございます。バリバリ黄色ですね。
バリバリ
黄色ですね。バリバリ黄色ですね。
ええ、
まあ、前回バリバリ青色やったんですけど、バリバリ黄色ですね。
そうなんです、
ね、うん。あ、これあれか、台湾がその黄色い匂いの後に、ま、青が入ってくるみたいな、それはもうこれのことか。
すいません、事故ですね。
あ、事故か。
はい、事故というか、意図してなかった。
意図してなかった。
すいません。
いや、俺すっげえ、あ、そういうことかと思って、確かにこれ、青の後黄色着てるぞ、これと。
そうやと言えばいいんですけど。
あ、まあそうですね。まあでもそれは嘘つけない。それは、
すいません。
いや、それはいいと思います。ここで嘘ついたら、やっぱそれはちょっと関係的にちょっとやっぱ、
はい、
違うんでね、やっぱり。
そうです、
うん。嘘のない関係性で、やっぱ痛いんで。うん、まあ、なるほど、なるほど。まあ、今回はまあ黄色ということで。
黄色ですね。
まあそうですね。まあ、前回の青版から今回黄色ということで。どうですか、まあ、そのコンセプト的にというか。
そうですね。前は青色ということで、うん、もう、色通り、うん、ブルーな曲が多かったんですけど、うんうん、今回は結構なんかざっくばらんな感じというか、
はあはあ、
今回の黄色のテーマっていうのが、
うんうん、
僕たちの肌の色ですね、
はあはあはあ、
黄色から撮ってるので、
なるほどね、
いろいろちょっと落書き的な、
はあはあ、
雑多な感じをで、うん、出してます。
あ、なるほどなるほど、わ、はい、かりました。まあ今ね、これまあ出来たてほやほや
ほやほや
ですね。というわけで、まあ、これもね、まあ、今現在発売中ということで、
はい、
まあ、まあ、前回も言ってますけどね、大石俊介くんの、ホームページの方から、
はい、
購入できるということで、まあ、ライブ会場でも販売しておりますので、
はい、
ぜひとも、お買い求めいただきたいなと思うんですけれども、というわけでね、まあ、今回、まあ、この、黄色版窓、からですね、
はい、
まあ、1曲ちょっとかけさせて、
はい、お願いします、
いただけるということで、
はい、
どの曲をかけましょうか。
今日聴いていただくのは、
はい、
セキレイという
曲。あ、来たね、これ。セキレイ好きやね。
ありがとうございます。
セキレイ、ちょっとね、これテンション上がったのよ、やっぱ、
はい、
セキレイ入ってるやんと思って。
入ってます。
やったーと思って、やったー思って、これ
これ今回聴いてもらおう。
ライブでもすごい好きなんですよ。これ聞きたいんですよ。
まず歌わないことはない。
うんうん。
僕も好きな歌ですね。
そう、なんか好きやねんね。なんか、まあなんかっていうのもあれですけど、なんかもう結構割とアッパーな曲好きなんですよ。で、大石君の曲の中でもアッパーな曲の方が結構割と最初、
はい、
まあ好きだったんですけど、
はい、
セキレイはなんか好き。すっごい。
ありがとうございます。うん、
なんか聞きたいっていうか。うん。だから、まあそうですね。ぜひとも、これちょっと聞いてほしいなと、
はい、
思います。ということで、まあ、ちょっとエンディングにちょっとね、じゃあ流させていただきますけれどもですね。
はい、
まあそのわけで。ですね、ライブが、まあ、大石くん、まあ、かなり精力的に、
はい、
まあ、夏、まあ、やりますけれども、やってますけどね、本数も結構決まってますけれども、
はい、
とりあえずですね、まあ、僕も関係するイベントで言うと、まあ、8月の、10日、山の日の
前の
前の日、山の日の前の日で検索、
はい、
多分10日だったと思いますね、
はい、うん、
10日ですね、10日ですか、
10日です
よ、10日ですか、10日ですね、10日、
9日、
いや10日や、
10日ですか、
いや10日かな今必死に検索してる自分がいますけど。いや、大丈夫です、大丈夫です。出ました、出ました。10日です。8月10日、水曜日。 これはですね、笹山と大石俊介によるツーマンイベント、はい、素敵な歌会第19回でございますね。
はい、
ぜひとも、お越しいただきたいと思っておりますということで、まあ、場所は神戸16ビットでございますということで、はい、まあ、よろしくお願いします。まあ、他にもね、イベントたくさん決まっておりますんで、
はい、
まあ、来れる方は、行ける方はぜひともね、ライブ会場に足を運んでいただければなと思っております。そして、はい、まあ、音源の方もね、買って聞いて楽しんでいただければなと思っております。
お願いします。
もうこれちょっとセキュリティはマジ聞いてほしい。これをマジ聞いてほしい。まあ、かかるんですけどね、
はい、
まあ、ほんまちょっと音源でぜひとも最後まで聞いてほしいなと思ってま す,、
はい、ます
ということで、他も結構いろいろ入ってるんだな。これな、
6曲入ってます
ね。
はい、
あ、シュールも入ってますね。
シュールも入ってます。
いいですね。
ええ、
シュールも割と最近ライブで
やってます。
結構やってますね。
はい、
いやいや楽しみでございます。ちょっとね、僕もこれ聞かせていただきますけれども、ぜひともね、最後セキュリティを聞いて、お借りしたいなと思っておりますということでね、まあ、今回は、まあ、前回で打って変わってちょっとねラフな感じで喋ってきましたけれどもね、
はい、
どうですか大石さん、だいぶ慣れました。
だいぶ慣れてき
ましたね。だいぶ慣れました、そう、なんかね、すごく感じたのは、
はい、
これいい意味ですけど、
はい、
大石くんから、なんていうか、その、頑張ろうっていう気持ち、頑張ろうっていう、その、変にね、はい、変に頑張ろうっていう姿勢が、
はい、
今回なかった。
ああ、そうですか。
なんかその、なんていうかな、いや、前はすごくこう、硬い感じというかね、
まあ、緊張してました、
ね。行くぞっていう感じはあったんですよ。行くぞっていう感じがだんだん暑さでこう、ぐだーってなっていく様があったんですけど、はい、今回非常にリラックスして、
はい、
喋れたなっていうのがありまして、また一つこれちょっと仲良くなれたんじゃないかなと思いますね、
はい、
またねこう一歩一歩大石くんとは少しずつ、
そうですね、
この収録を通じて心を通わせていければいいんじゃないかなと思います、
はい、
ということで、今回ありがとうございました。
ありがとうございました、
ね、またじゃあ大石くんに会える日を、
はい、
まあ、この収録という関係ですからね、
そうです、
今のところね、プライベートでは一切会うことはないですけれども今のところ、
はい、
ね、まあ、分かんないですよ。もう将来的にね、もしかしたら一緒にハワイ行く仲になるかもしれないしね、
まあ、機会があれば、
ね、機会があればね、機会があればもしかして行くかもしれないですけども、とりあえずまたね、シナリンストリームの方にぜひとも遊びに来ていただきたいなと思っておりますということで、
はい、
またその時はよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、ぜひ。というわけでございまして、今回のゲスト大石俊介君でございましたということで、それではまあ最後にね、最新アルバム、
はい、
窓からね、窓の黄色版の方からね、
はい、
セキュリティ聞いていただきますけれども、それではまた226回、よう覚えてたね、完全忘れてたもん。220、250、どっちだったっけな。226回放送にお会いいたしましょうということで、はい、お相手は新崎と
大石俊介でした。
それでは皆様さよなら。
さよなら。
にしし
し
それでは大石俊介最新アルバム窓黄色版からセキュレイお聴きください。どうぞ。
足音が行き交ってる、単純で同じリズム、近づいてはまた去ってく、太陽の隅っこに住む、名前も知らない花、見つけられてよかったな、セキレイの独り言を聞いている。こんにちは、いい日だ。秋の風に吹かれてなびく君の長い髪、優しい気持ちに抱かれて眠りについた深い闇、 幸せになりたいなら正直者になればいい。見えるものは鮮やか素晴らしい。こんにちは本日はいい日だ。曇り空帰り道も覚えちゃいない。そこに灯るイエローがほら僕を導いてくれるみたい。言うまでもないけれど笑っていられたらいい。日々はくだらなくて輝かしい。